い、今日は創世記の49章ですね。もうお葬式もあと1回ぐらいで終わりということになります。で、ヤコブの祝福というタイトルがついていますが、今日の初めの2節、3節からですね、7節までを見たらすぐにわかりますが、普通の祝福、普通でですね、考えられている祝福っていうのは将来に良いことが起こるようにっていう祈りであるわけですが、それとは非常に違っているというのがわかると思います。まず長男のですね、長男のルベンに対してですね、言っておられる。この長男っていうのは前に、ですね、イサクの子供エサウとヤコブだったけども、だいたいエサウが長男の権利、長男の長子の権利をもらう、祝福を受け継ぐものとしてですね、これは昔はだいたいどこの国でもですね、長男が受け継ぐということだったわけですね。で、日本でも長男が全面的に受け継ぐと、後の子供はですね、分家とかいうことで扱いが全然違っていたわけです。それでここでもですね、ルベンはヤコブの10人の子供ですね、そのうちの長男であるから、命の力の発を、最初に命の力を受け取ったものだというふうに言われておりますが、これも当然なんですね。ところがこのルベンに対してはですね、水のように奔放であったと、湧きあふる水のように流れていて、とどまるとこはないと、制御できなかったと。これは何が制御できなかったということで、非常に忌まわしいようなことが書いてあります。この4節のところですね。で、これはここを初めて読む人にはどういうことかちょっと分からないかと思いますが、これは、35章のところですね。35章の22に、短い一言が書いてあるわけです。64ページ創世記の35章の22節というところですね。で、ここのところでですね、イスラエルがそこに滞在していた。イスラエルっていうのはヤコブのことです。ヤコブの別名がイスラエルですね。ヤコブがそこにおったとき、ルベンは父のすばめビルハのところに入って寝た。このことはイスラエルの耳に入った。まあ、こういうふうに、息子長男であったのに父のすばめのところに入ったというふうなことが一言書いてあります。で、こういうことをわざわざですね書いてある。どうしてこのようなですね、聞きたくもないような、見たくもないようなことを書いてあるのかというと、こういうことが人間世界の現実にあると。現実っていうのはそのぐらいですね、様々なことが生じる世界なんだということなんですね。聖書というのは単なる教え、綺麗事、表面だけではなくて、現実の人間の様々な醜いこと、汚れですね、そういう罪、そういったことを赤裸々に書いてあるわけです。で、それを書くのが目的でなくって、そこからですね、そのような現実がどのようにして導かれていくのか、救われていくのかっていうことを、これがテーマになっているんです。だからその今の現実っていうのも非常にですね、リアルに書いてあるところがあります。で、それでも元のところに帰りますと、ここでそういうことなんですね。これは非常に力も与えられとったのにですね、長男としてのさまざまな本来は祝福も与えられとったのに、このルベンはですね、自分の本能、特に性に関わるような本能の力に負けたということであったわけです。そうすることによって、せっかく受け継いだ長男としてのさまざまな良いものがみんな失われてしまう。これはルベンがこういうふうに特に書かれているのは、ここで悔い改めたとも何とも書いてないからですね。前のところでもイスラエル、ヤコブはそれを聞いた。その聞いてヤコブはどう思ったか、 っていうことも全然書いてないわけです。これはあえて沈黙してやる、これは非常にショックを受ける出来事であったからですね。だから何に一言も書いてないわけです。深い悲しみがあってですね、深い憤りもあったと思うんですけども、これは一言も書かなかったわけです。これは本当に深い憤りとか悲しみっていうものは言わない、言えないわけですね。黙ってるしかないわけです。そういうことでですね、あえてこの35章では一言も書かなかったわけなんです。でもこういうことから分かるように、この非常に重大な罪を犯した時にも悔い改めがどうもなかったというわけなんですね。でせっかくのものが泡のように消えせてしまったということです。で次にですね、5節で、シメオンとレビが出てきます。でシメオンとレビが、彼らの剣は暴力の道具である、彼らの仲間にはあるいは彼らの計画には加わるなと、怒りのままに人を殺したと、呪われよ彼らの怒りは激しかった、憤りは甚だしかったと。ここにですね3回も怒りという言葉です。言葉をちょっと書いて憤りというですねことが書いてあります。怒りは激しくならせても憤りは甚だしいと言葉をわざわざ変えてですね3度も書いてある。ここで言おうとしていることはですね、人間の感情の中でも非常にですねひどいものになる、その怒りという感情の結末ですね、それがいかにですね祝福を消してしまうかと、この怒りはなぜかというとですね、どこで書いてあるのかということもだからちょっと見ておく必要がありますが、これは34章に出てくるわけです。創世記の34章でですね、ここでもですね34章の一節最初にレアとヤコブの子にヤコブの娘がおるんですね。娘のディナが土地の娘、神様を知らない偶像崇拝をしている場のその土地の娘に会いに出かけたが、その主教であるハモルの息子シケムが捕らえて恥ずかしく見えたということが書いてあります。でそれでですね非常に兄弟たちが怒って、そしていろいろいきさつがありますが、ちょっと飛ばして今日のところ、25節飛ばして25節を見ますと今日のところにつながっています。カツリをしたら受け入れてやるとかいう、ちょっと途中省略しますが、そういうことがあったのちに、男たちがまだこのカツリの傷の痛みに苦しんでいたとき、ヤコブの二人の息子と兄弟たち全部非常に怒ったんですけど、特に、シメオンとレビが剣を取ってですね、町に入って男たちをことごとく殺したと。こういうことをですね、したというんです。そして他のもので略奪してしまった。怒りに任せてですね、こんなことまでしたと。で、この時もですね、ヤコブは本当に困ったことをした。このヤコブも非常に驚いたわけですが、この31で2人は言い返した。私たちの妹が娼婦のように扱われていいのですかと。と言って、ここでもこの後もですね、悔い改めたとは書かれていないわけです。はい、そういうことでですね、元に戻りますので、両方ともですね、非常に、あんまり読みたくもないような記事が、書いてあるわけですけれども、けれどもこれもまたですね、現実の世界でこの暴力とか武力、戦争という形でですね、はるかに大きな規模で20世紀になってもそれが最大級に起こってしまったわけです。20世紀1900年代は2つのですね、世界大戦、日本はそのうちの第二次世界大戦の方にですね、15年間も関わってしまったわけです。そうしてですね、2000万人とか、少なくともどない少なく見ても1000万人はアジアの人々を殺した、たった15年間ですね。 今度の命の水でも書きましたが、日本人は310万ぐらいです。死んだのは。ですから、アメリカでですね、2つの大きなビルがあって3000人ぐらい死んだというのは、本難に比べると本当に小さなことになってしまうんです。あれがなんか大事件ように言っておりますけれども、そんなんと比較なんですね。たった3000人ぐらいとですね、毎日毎日3000人何千人死なんだらですね、この悪夢に書いてありますけれども、膨大な数ですね。まあ、そういうふうに、毎日1万人を殺しても、1年間1万人殺しても360万人ですよね。ですから、いかにですね、途方もない数の人を、まあ、特に日本軍がですね、殺していったか。しかもそれをですね、天皇の命令としてですね、そういうふうに天皇を神だと信じたとこからそんなことまで言ったわけです。そういうことを今の、特に若い世代はほとんど知らない。ほとんど知らないもんだから、ああいう靖国問題でもですね、その靖国神社っていうのはその戦争をですね、維持して、そしてそれを戦争をますます支えるために、支えるためにあれは作られたんです。そもそも何も知らないんですね、ほとんどの人。戦争を推進する道具として作られた神社なんです。もともとだから軍人しか入れない。どんなに悲劇的な死に方をしても広島軍もこんなみたいなのもほとんど入ってないです。軍人関係だけしか入れない。で、あれ統括したのは陸軍省だったんですね、陸軍や海軍、そういったものがあの靖国神社も統括とって軍事施設なわけです。それがですね、愛戦争を引き起こす精神的な柱にもなった。だからそんなとこ行って平和を祈りますよ、まあ非常に馬鹿げたことなんですね。そういう靖国神社の本質を知らない。今もですね、今度の係も書いてありますけど、靖国神社の玄関の大広間には戦闘機を飾ってあるわけですね。いろんな。そういう大規模な、まあ、戦争推進の施設であるということです。だから平和を祈るために行くんだ。そういうふうなことを一国の首相が言ってですね、しかもほとんど何も事情を知らない者がですね、そうだそうだと。中国あんなことで言うとも中国知らないと。中国をやっつけろというような考え方の浅はかな連中が増えてきてしまう。でまあ、そういうふうにですね、この武力暴力に訴えるということはいっぱいもあるわけです。だからここに書いてあることは何か関係ない人って大きな間違いでですね、人間は憎しみや怒りに燃えてですね、個人のレベルでも何をするかわからないんですね。大概子供のあの犯罪、最近もまた新聞に大きく出たりしていますが、子供のあの大きな犯罪ですね、小さな子供が小学生、中学生がですね、どうしてあんな刃物を持ったりするのか、本当に不可解わからないけれども、あれもまあほら、ゲームなんかの影響ですよね。ゲームを、あんなことばっかりしてるゲームを見てたら、そんなことをするようになるのかもしれませんが、それもでも一種の怒りですよね。もう自分はこんな目に遭わされた。いじめられた。遭わされた。だからもうすごい、憎しみと怒りは結びついているわけです。憎しみが激しくなったら、あるいは怒り、当然なるわけです。かつても何を言ってるか何してるかわからない。で、ここの場合もですね、自分の妹が恥ずかしみを受けたと。ということは自分たちの部族全体、家族がですね、恥ずかしみを受けたんだと。自分も受けたと同じだ。という形で、自分が不当な仕打ち、不当な仕打ちを受けたんだ。やっつけてやれ。という仕返しの感情ですね。それが激しい怒りになったわけです。でこういうような自分が間違った仕打ちを受けている。要するに正当に認められていない。悪いことされた。だからやっつけるっていうのは人間の深いところであるわけですよね。自分がしてもないこと、まあしただろう。って言われるとですね、非常に腹を立てて怒ると。残る後にですね、感情が残る。結局それと同じ。クリスチャンでもそれはたくさんあると思いますね。でもそこからですね、何が起こるかというと、神様の祝福が消えてしまうと。そういうふうに怒り、暴力、感情に任せてですね、やっていけば、せっかくの神様からの賜物というものも消えてしまうわけですね。怒りや憎しみや妬みに駆られて、そういうことしたり言ったりすれば。ここではそういう人間の普遍的な問題を言おうとしているわけですね。最初はせっかくの長年であったのに、特に性に関わるような、そして本能に関わるようなことに負けてですね、そして間違ったことをして悔い改めをしなかった場合には、こういうふうに祝福から外されていくと、まあ、これの典型の一つもイサクの子供をさっき言ったエソーとヤコブもそうだったんですね。 エソウが長男だったから、本当は自然の成り行きから得た祝福を受け継ぐものだったわけです。けれども非常にお腹が空いた時にですね、もう何でもいい、食べたい食べたいと。そしてそばに言ったヤコブにですね、何でもいいかもらうと。またヤコブがです、そんな長男の権利を自分にくれるのか、いやもういいわ、お腹空いてたまらないやと、と言ってですね、空腹、食べるという種の本能に負けたわけです。そうして長男の祝福という、もう変えがたい価値のあるものを失っていったわけですね。ここはルベンはそういう本能、やはり同じ本能なわけです。本能にもう一つの性ということに関わることで負けてしまったということがありました。それからもう一つ、シメオンとリビは誰でも持っているその激しい怒り、憎しみというの感情に負けたということです。自分が正しく扱われていないというふうなことで、ですね、認めてもらってないとかですね、なんかそういうふうな感情がひどくなったら、もうどんどんこういうふうに荒れていくというところがあるんですね。今の中国の紛争ともそうなんです。中国の人から見てみたらですね、太平洋戦争の時、中国との15年間の戦争で、ものすごい激しい爆撃にされたですね、そういう膨大な人を殺されたわけです。そういう生の映像なんかほとんど見てないわけですね。私はでも比較的最近です、そういうアメリカが作った制作した映画を見たのはその当時ですね。知識としていても、そういうどんなにですね、おびただしい爆撃を加えてですね、罪のない人がそこの大きなビルの下敷きになって死んでいった、その生の映像を見て本当に驚きましたけども、そういうようなことをですね、広島で20万人、ところが1000万以上なんですね、日本人が侵略し殺したのは。普通一般的には2000万人と言われても、中国では3000万人と言ったりしているようですね。まあ、数ははっきりしないので、どんなに少なくても1000万人は殺したということですから、そういうことでですね、それを推進した神社のお参りに行ったのをどうしてもやめてくれと、それもきしからんと。それも当然のことですけども、そういうことはわからないというものですね。で、中国の人から見てはですね、そのことを許せないと、きしからんと言っています。で、空からですね、日本の首相を辞めないもんだから、ああいうふうに石で打ちつけたり、なんか壊したりと。そしてこれを見たら、普通の外交の常識も知らんのかということ、また日本の人がですね、きつかないやつだと、不当なことをしたと、やっつけてやる。まあ、そういうふうに結局はこの問題もですね、両方がこういうふうに言い合うことになるんです。例えば、つい60年ほど前見たらですね、まずそういうふうに、甚だしい破壊行為と殺戮行為があったのは日本であるのから、その罪をですね、本当にやっぱり知らなければいけないはずですね。キリスト教的に言うと、そこは出発点だ。だから罪はないんだ。そんな嘘だとかですね。平気でそういうことを言ったりするから、問題はおかしくなる。だから、日本人はアジアの国々から、その結末として尊敬されないわけです。決して尊敬されないと。いうことがあるんですね。で、つい昨日の新聞にも、日本に来る観光客っていうのはですね、世界の32番目を数えて、フランスが一番ですね、6000万、何千万、5000万、日本は600万とかですね、スペインでも4000万、5000万とか、イタリア、日本はチュニジアとかユーゴルクラスだと、世界32番目ぐらいにしか日本に来たがる人いないというわけです。そういうふうにですね、何かそういうふうに、アジアの国の人にとってもですね、日本は決して敬われる国でないんです。その根本はといったら何かそこなんですね。ドイツの場合だったらですね、全面的に謝罪をしたわけです。ヨーロッパ、ヒトラーが侵略したことによってですね、全面的に謝罪したわけです。そして30年、40年経ってもなおですね、ヒトラーに関わろうとか、そういうふうな人の罪を追及したりしてですね、謝罪をするまで、あるいは捉えるまで、非常にその罪ということを深く認識している。ところが日本はですね、一番の総責任者であった天皇そのものがですね、何らの処罰も受けないでそのままなっていると。まあ、ああいうことがです。でなければここにあるように、暴力、あるいは憎しみ、怒りの応酬になってしまうわけです。まずやはり、罪ということを知るということ。そこで、本当に悔い改めということがなければ、せっかくの良いものは失われていくということがいろいろと分かる。日本もですね、日本によりと国があるのはこれお金があるから、物があるからなんですね。本当のところは日本人の精神性というものはそういう深いものでないということが言われていると。ずっと前にベトナム戦争が起こって、たくさんの難民が世界に逃げていった。 その時にもアジア、ヨーロッパの遥かにおいて日本の場合はものすごく少ないというんですね。ベトナムからも日本に来たからない。これもよっぽど前です。何十年前で私もこのデータを見てびっくりしたことがあります。まあ、そういうことで、まあ、罪の悔い改めということをしなければ本当はよくはならないということなんですね。はい。それで、すると対照的なのがこの八節からのユダに対する言葉です。ここでユダに対して分かりにくいような言葉がいろいろありますが、全体としては言えるわけです。ユダよ、あなたたちは兄弟たちに伝えられた。あなたの子らは敵の首を押さえる。そしてあなたを不祥がむようにして、あなたに非常な敬意を払うようにまでなるというわけです。で、これはですね、どういうことかと。で、ユダは獅子、これはライオンですよね。ライオンの子。ライオンの子って何が言おうか。これは力のシンボルだったわけですね、ライオンというのは。そういう非常な力を与えられると。で、実質、こう、王爵。この王の印の、あの、聖徳太子がしゃもじみた持ってた、ああいうもの、爵と言いますけど、王のシンボルですね。王の権威。ということです。ユダから離れない。統治、支配する杖。これも、支配の力のシンボルですが、足から離れないと。ここで言おうとしていることは、敵の首を押さえる。敵のですね、敵の首を押さえる。こういうことをみんな言おうとしていることは、ですね、反対するもの、悪の力。悪の力に対する支配の力を与えられるんだという約束なわけです。それをこういうふうな様々な表現で、これ非常に古い文章なもので、今の私たちに分かりにくい言葉ですが、この支配の力を与えられるということは、これは非常に大事なことであるわけです。私たちがいろいろなことで問題を起こすのは結局のところ力がないからです。言ってはいけないことを言ってしまう。それを抑える力はない。人を殺したりしてもいけない。それをですね、とどまることができなかったと。交通事故でもそうですね。暴走するとかいうこともです。そんなにしたら危ないって分かっとっても、どうしても暴走したくなって、それをとどめることができない。もう何でもそうですね。人に対して良くない悪いことを言ってはいけない。悪いことがあっても祈るのが本当なの。ついついですね、悪いことを言ってしまうと。言ってしまえばそれでもですね、ついついと広がるわけです。で、そこからは祝福でなく呪いが生じてしまう。でもそう言ったらいけない人ってついつい言ってしまう。まあそういうところなんですね。黙っている、あるいは沈黙に留める力がない。もうそういうふうに何でもですね、この世の問題って要するに力不足ということです。ですね。誰でも人を殺したらいけない。知ってるわけです。盗んだらいけない。知ってる。ですね。知ってるけどできない。力不足だという。こうけどここで言ってることはそういう不思議なですね、そういう悪の力に対する支配、力を与えられると、言ってるんですよね。ライオンとか王爵とか。そしてこの実節で、ついに白が来て諸国の民は彼に従うと。これはまあ何のことかよ、ここしか出てこないようなことで分かりませんが、ここのところはですね、最終的に何かあるものが来ると。そしたらその時にからですね、ユダに他の諸国の民が従うようになると。こういうこととかですね、この八節のこと、父の子たち、子孫もみんなユダを不祥がむようなと。これはですね、最終的にはどうもキリストを予言しているというふうに言われてきたことなんです。ユダの子孫としてキリストが最終的に生まれ出たんですね。で、ユダということでユダの最終的な子孫、キリスト。確かにキリストは全ての人たちを不祥拝むようになった。で、諸国民の民がキリストに従うような。そして、キリストはですね、本当に、王の中の王としてですね、あらゆる悪を支配する力を神様から与えられたものだったわけです。 まあ、こういうふうに説明、キリストあるいは遥かな何千年も昔からこのユダの部族には特別な祝福がそこに共に宿るんだっていうことが、ちょっと不思議な表現ですけど、分かりにくい表現だけども、こういうところにですね、やっぱ暗示されているですね、暗示されているのが分かるわけです。で、これは初めの2人と非常に大きな違いになってしまったんですね。同じようにこの十二部族っていうのは本来祝福を受け継ぐものだったはずなんです。だけどこのようにですね、自らがそういった神様の祝福より別のものを大事だと、それをしっかり掴んでしまったら、せっかくの祝福が消えていくということなんですね。ユダについては、これは前に、ここに内容につながることが書いてあったので、前にも触れたと思います。それは、43章ですね、創世記の43章のところ、43章の食べ物がなくなった、エジプトに穀物をお米をですね、もらいに行く、小麦をもらいに行くと、買いに行くと、ところがですね、その一番大事にしとった最後の息子をですね、連れてこいと、ベニヤミンを一緒に連れてこんでなかったらやらんぞと言われたというんです。だ、その時に、6節以降ですね、43章の6節以降を見たら、他の兄弟はですね、何も言えなくなってしまったんだけども、あの子をぜひ私と一緒に生かしてくださいと、そうしたら我々もあなたも死なずに生き延びることができると、あの子のことは私が保証するのだと、で、無事な姿をお目にかけられない、要するに守ることができないよと、私が生涯罪を負うのです、まあ、こういうふうに言ってですね、自分が生涯罪を負うということまで、言ったわけです。そして非常に危険を伴う、場合によってはですね、自分がどうなるかわからない、そういうことまでも覚悟していった。これはなぜかというと、あの時にも言いましたが、ユダが、それが次の44章にありますね。なぜここまで言えたのかということは、44章のちょっと飛ばして16節ですね。ここでもユダが出てくるんですね。44章の16節、80ページです。ここでユダがですね、で、まあ、前後はまあ後で、お家でも読んでいただきたいと思いますが、ご主君に何ともお知らせできようか、今更どういえば私どもの身の証を立てることはできよう、神がしもべどもの罪、かつての罪ですね、ヨセフを殺そうとして、あれをとうとう売り渡してしまった、そして父親にですね、動物に食べられて死んだんだと大嘘を言ったわけです。そういった過去の罪を暴かれたのだと、この上私どもも杯が見つかったものと一緒に奴隷になりました。そしてその後ですね、44章の最後、33節のところですね、これユダの長い言葉が18節からずっと、ユダの言葉だけ特別にですね、44の18からずっと最後まで書いてあって、その最後にですね、ユダの長い言葉、何とぞこの子の、要するにベニヤミンの代わりに、この島ユダですね、自分をあなたの奴隷として残して、この子は他の兄弟と一緒に帰らせてくださいと、どうして私たち父のもとに帰られようかと、この子を連れずにですね、まあ、ここまで行ってですね、ユダ一人がですね、兄弟がかつて大変な罪を犯したと、その心から悔い改めていなかったから、このようにその罪が暴かれたんだと、それを深く感じてですね、自分はここで奴隷となっても構わないから、どうかベニヤミンを父のもとに返してくださいと、まあ、これはまあ言ったら捨て身ですよね。本当に奴隷となったら一生くつから飛んで死んでしまうわけです。そんなことでも構わんというぐらい自分の罪を深く感じておったということであるわけです。 それと今日のですね、ユダに特別な祝福が与えられているということの結びつきがあるわけです。はい、それでまあ元のところに帰ります。ですね、そしてそのあと、今日のところの11節ですね。彼はロバをブドウの木に、メルバの子を良いブドウの木につなぐと。彼は自分の服をブドウ酒で、着物をブドウの酒で洗うと。ブドウ酒によって輝き、葉は土によって広くなる。こういった何を言おうとしているのか、このままでは分かりませんよね。ブドウの木につなぐといっても、その地方でブドウの木ってのはどのぐらい大切な貴重なものであったか。ロバをブドウの木につないだら、皮を食べてしまったり、枝をちぎってしまったりして、その木を台無しにしてしまうわけです。そしてブドウの木で服を洗うようなことはありえないはずですね。これは何かというと、ブドウっていうのはとっても貴重な果物だったわけです。そういうものをにつないでもいけるぐらい、たくさんのブドウ酒、これは豊かさのシンボルで言ってるわけです。服をブドウの汁で洗うよ、そんな人は怒らないわけですね。赤い染まってしまうわけです。これはブドウって非常に貴重なの。貴重なものは並々と溢れて与えられるような、そういう非常な豊かさ、祝福の豊かさを、この非常に不思議な表現で、11、12のような表現で言っているわけです。このユダの子孫ですね。ユダにまつわる最終的にはこのような非常な豊かさが伴うんだということなんですね。これはキリストの豊かさっていうことを、これも暗示しているということになるわけです。その豊かさによって目も輝く、歯も白く、非常に健康爽やかになるというようなことですね。これは豊かさっていうことは、キリストがもたらすものとしてよく例えられることですから、非常な豊かさ、考えられないようなですね、豊かさが伴うんだと、その子孫には。それを、例えば福音書でも、大事だから一番最初にそういうことを書いてある福音書ですね。それが何だったかというと、ヨハネの福音書だったわけです。ヨハネ福音書の第一章、第一章の16節を見たらですね、この最初にそういうキリストというお方はですね、大変な無限の豊かさ、溢れていく豊かさを持ったお方だということが書いてあるんですね。この一章の16節に、ヨハネの福音書の1の16に、私たちはみんなと、この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたっていう、これが最後に書かれたヨハネ福音書のですね、ヨハネという人の深い経験だったんです。霊的な経験だったわけです。この世はたくさん欠けている、欠けている、欠けている、欠けている、悪いこといっぱい、そのただ中で本当に豊かさがここにあるというのがヨハネの実感だったというのが分かるんですね。そういうことで、この創世記の今日の不思議な表現の歌詞は、このユダの子孫にまつわるそういう豊かさを、こういう形でですね、遥かな彼方をですね、遠望するように予告するような形で言っているというわけです。何千年もの歳月を超えてですね、そういう豊かさ、あるいはあらゆるものを支配する力、非常な力、ライオンのような力、みんながそれを称える、そういうものがあるっていうことはですね、いわばある種の衣をかぶった、ベールをかぶったような形で背後にどうともこうにですね、見えてくるっていうような感じで、ここは書いてあるんですね。遠くの山もですね、霧が深くかかって見えない。霧の外を覗いていったらですね、霧の向こうに山が見えてくるようなものです。 この漱石の古い古い時代にですね、早くもこのキリストによるさまざまなそういう祝福というものがこういう形をとって書かれているわけです。そういうことで私たちもこんなに古くからですね、予告され約束されているこの豊かな恵みというものを神様イエス様を向いてですね、もらっていくと。人間の世界に向いたってですね、至るところで間違い汚れを襲えらそんなのがいっぱいある、ね、そっちを向いとったら本当に祝福はないですよね。そして人間的に引っ張り込まれる、そしてクリスチャンとして受けた祝福まで逃してしまうということになりますので、ここでそういうことを特に覚えたいということです。はい、それでは後の後半部はですね、50章とともに、ピックアップして学びたいと、次ですね、来月、それでまあ一応終わりになると思います。で、今日はそこまでにしておきます。